遠藤博夢のボイスダイアリー。ラジオの前の皆さん、こんにちは。遠藤博夢のボイスダイアリー、パーソナリティの遠藤博夢です。タイトルを直訳すると声の日記、僕の身の回りで起きたことを話したり、時に何かしらの紹介をする雑談系の番組です。いや、一気に冷えましたね。体感じゃないんですけど、なんか10度ぐらい、そう、ちょうどこの収録日なんですけど、前日から10度ぐらい落ちてて、さすがにね、いや、これは2日3日前から頼んではいたんですけど、ベンチコートをね取り出してもらいましたね。さすがに昼間はいいんですけどね、それこそまあギリ20度とか15度とか言ってた日は全然あったじゃないですか。なんで秋だなーなんて思ってたんですけど、夜がね、まあとにかく今まで来てたやつだと寒かったんですよね。まあ30分間はその最寄り駅から歩くので家に帰るときね。なんでさすがにそれきついなって思って、とりあえず頼んでおいて、で取り出してもらって着てみたらあったけさすがにね、取り出してよかったなって思いましたね。でかと思ったら、この収録日はですね、もう朝から寒いんすよ。最高でもちょうど10いくかいかないかみたいな。だし日差しは出てないし、でなんか夜雨降んのかなみたいな話もあるんで、結構ね寒くなりそうだなっていうところではあるんですが、そんな感じでね、まあとにかくこっから本当にあとはもう寒くなっていくだけなのでこのシーズンはあとはね、だと思って、どうなんだろう、持ち直すことあんのかな、気温。まあ持ち直さなくても全然いいんだけどそれが冬なんでね、いいんですけど、ただそうなってくるとね、本当に本気で防寒をねしていかないとまずいなって思いますので、皆さんもね、もうあったかいやつをどんどん引っ張り出してください。思いつく限りのあったかいものは引っ張り出してください。でちなみに、そう、ベンチコートを取り出してもらったのにはもう一つ理由があって、手袋をねポケットの中にしまいっぱなしだったんですよ、このコートの中に。で、そう、そのベンチコートがなしでも、まあ、手袋だけはちょっとそろそろしたいなって思って探してみたら、手袋ねえなってなってで、ワンチャンもしかしてポケットに入れたまんまがって思って取り出してもらって、中身確認したらあったっていうね本当に入れっぱなしにしてたんですよ。なんでね、取り出してもらって本当良かったなって思ったし、まあ今シーズンはね、こいつに頼って過ごしていこうかなと思っていますので、皆さんもぜひぜひね、まああったかいものをもし家にないということであれば、ぜひ買いに行ってください絶対寒いと思うんで、もう寒くなるんで、ぜひね、風邪だけで、ね、ひかないようにしてください。まあ、そろそろね、それこそ年が明けるのでねそう、年末年始が迫っているので、そんな時にね、風邪をなんてひきたくないだろうと思いますので、それぞれのね対策をしっかりしてみてください。それでは今回も始めていきましょう。遠藤博夢のボイスダイアリー、今回はこんな1ページです。遠藤博夢の
ボイスダイアリー。
改めましてこんにちは、遠藤博夢です。前回のねウェハースの話に戻るんですけども、そう、収録後になんで探しに行ったんですよ。とりあえずまだその探せてないというか、その電車で行かなきゃいけないなって思っていたところに、合計いくつだ、1、2、3、4つかな、メインとなるのは4つ、本来は5個とか、まあ、なんならそれ以上探したかったんですよ。たださすがに諦めました。まず諦めた要因の一つ、セブンにはもう売ってねえだろうと思いましたね。僕のそのもう、職場の近くにあったセブンが、その大量にあったのが、まあ、一気に消滅したんですよ。で、まあ他のセブンもあるだろうと、あとそうだ、ギリギリ見つけた3つ、最後に見つけた時もセブンだったんで、まあ、セブンはギリあるんじゃないかとも思ったんですけど、まあ、セブンをその練り歩くのだるいなと思ったんでさすがになんで、まあ一応回ったには回ったんですけど、まあそれメインとしてではなく、本当にサブとして、なんか行きがてらあったら寄る程度にして、まあ狙い目はなんで、どっちかっていうと スーパーとか大型のそのショッピングモールは行かないな、まあ、ショッピングセンター的な、ショッピングセンターでもないか、まあお菓子売り場ですよね、があるスーパーですよね、を本当は5個回りたかったんですよ。で3つまではとにかく回って、まあ、全滅してたんですけど、結局それはそれで結局全滅しちゃうんですけど、4つ目行こうと思ったら4つ目閉まってたんですよね。あの完全に閉店してました、潰れてました。まあそこによることそのものがもうだいぶなくって潰れてたってことを知らなかったんですよね。なんでまあそこも行ってみるかと思ってふらっと行ってみたら、なくなってねっつって、中身空っぽなんだけどっつってっていうので、とりあえずその4つ目がダメで、5個目行ったら5個目にもなかったっていうね、結局。でその後それこそさっき言ったんですけど、セブンがちょうど近くにあったんで、じゃあセブンも寄ってみようっつって最後セブン寄って、まあ当然ありませんでしたということでね、ウエハースは本当にそのめちゃめちゃ散歩した、6時間散歩した時の3つで最後でしたね。でその3つも全部開封してみましたと。当たんなかったね。いや一応ハイレアリティというかレアリティが高いものとしては HR で、ドアップになってるワンダフルかなとか、まあその前にはフレンディも、その最後に探した時より前に当ててはいたんで、そこの2人が揃ったのはすげえ良かったんですけど、スタプリがね当たんなかったんですよね。いやスタプリも全員集合してる絵 SSR だったかな、それががあったりとか、あとソレイユセレーネで2人で写ってるノーマルのやつとコスモが写ってるノーマルのやつも当たってたんですよ。スタート見る気がなかったんですよ。当たってないんですよ。 SR で確かそのスタート見る気2人で揃って写ってるやつがあったのと、それこそ HR ドアップで写ってるやつで、スタート見る気それぞれ1枚ずつで確か配分であったと思うんですけど、それがねどっちも当たんなかったんですよね。集合絵が当たってるんで、まあギリそのスタート見る気写ってるのを持ってはいるんですけど、いやーそっちも当てたかったなーって思いましたね、当たってない方も。なんでそこだけはちょっとね悔いではあるんですけども、まあまあまあ今回はもうしょうがなかったということで。まあしかもでそう面白かったのが、その前回言ったんですけどドキドキプリキュアがピックアップされてるんですよね今回。全然当たんなかったの逆に。まあ見てなかったんであんまりねその当たってもらっても困ったんですけど、そうドキドキはね見てないんで、まあ当たったところでうーんわからんってなってたんですけど、まあもちろんゼロではないんですよ。集合絵が当たったのとソードとエースかな確かが一緒に写ってるやつぐらいかな、でもしか見てないなって思ったんで、それはそれでね逆にすげえなとも思いましたね。ノーマルでさえその1種類しか当たってなかったはずなんで、それとかあったりで、逆にハートキャッチがまあまあ当たったのかな、とはいえコンプはしてないんですけど、そう最後に開けたのがブロッサムだったんですよ。SR のブロッサム、いやもちろん SR ってことでレアリティ高いし嬉しくないわけじゃないんですけど、 SR だったらなーっていう、だったらこっち欲しかったなっていう、スタプリの方が欲しかったなっていうね、そういうこともありましたと。もう最後にしてはねちょっと弱すぎたオチでしたねっていうことで、僕のプリキュアウェハースの戦争は終わりました。まあこっからねないとは思うんですけど、もしなんかそういう大型のねショッピングモールとか寄ってふらっとお菓子売り場寄ってあったら絶対買おうとは思ってるんですが、一旦戦争そのものは終わりです。僕の中でのねそう個人的な戦争は一旦終結をね迎えようと思います。ただねこれから本当に奇跡的に巡り合わせた時にはですね絶対に買いたいと思っているので、そのつもりでね過ごして、まあどっか出かけた時には探してみようかなと思います。というわけでウェハースの話でした。まあもう一個ねちょっと後半懺悔をして終わろうと思うんですけど、後半じゃねえか前半のね2つ目の話題でちょっと一つ懺悔をしてからね終わろうと思うんですけど、マジで申し訳ないことをした。ですね、まあその懺悔の内容としてはですね、初心者がいる統率者の宅で4ターン目にして無限コンボを決めて瞬殺してしまったことを懺悔したいと思います。 何が起こったかっていうと、まあその統率者戦をね、まあ、最近なんかなぜか増えてきてて、僕が広めたわけじゃないんですけど、その統率コミュニティで最近新しく入ってきた人がさらにまた別の人を誘ってるんですよっていうことで、なんかそこでなんか盛り上がってるらしくって、そこはそこのコミュニティでが、まあ別に吸収合併したとかそういうわけではもちろんないんですけど、その一人媒介をも仲介してですね、そのまあ一緒に卓を囲むことがちょっと最近増えてきたんですね。でまあもちろんなんで初心者なわけですよ。で一回最近その、まあ、6人ぐらいで集まったことがあって、じゃあ3-3で分けようかっつって3-3で分けて、でちょうどその本当に初めてやるぐらいの人が2人ぐらいいたので、そこはまあ分けようと、一択一択で分けようっつって、まあその片方の卓に要は僕もと、まあ、中級者ぐらいの人が入ったわけですよ。でまあそこで僕が取り出したのが、ちょっと前に言ったと思うんですけど、まあ1軍のデッキですよね、言っちゃえば。まあ、とはいえよ、統率者何回も言ってるんですけど、99枚のデッキなんです。99枚プラス統率者で含んで100枚のデッキなんで、それこそドローカード、もう角にドローをするだとか、角にサーチをする、もう特定のカードを持ってくるってしない限りって、そういう無限コンボ揃うのってまあまあそんな早くはないわけですよ、普通はね普通はね。でまあ僕もあこの手札全然いけそうだなって思って、まあ無難なキープをしたはずだったんです。で事件が4ターン目に起こるんですよ本当に。しかも僕が確かその時先手、一番最初のプレイヤーだったんで、僕から始めて1ターン2ターン3ターンで、僕の4ターン目の始まりなんで、他の2人は3ターンしかまだやってないんですね土地3枚しか置いてないんですよ、言っちゃえば。っていうところで、まあまずその4ターン目にして、僕は7マナなんですけど、その1軍の統率者がなんで場に、まあ、土地が4つと、マナクリかな、マナクリーチャーで2つ、でそのうち1体が2マナを埋めるんで、合計それで7マナになるんですよね。で唱えましたと。そしたらその2マナ埋むやつなんですけど、そいつの能力をすっかり忘れてて、パワーが5以上のクリーチャー唱えるとアンタップできちゃうんですよ。なんでもう1回2マナ埋めますよって言っちゃって、で僕のその逃走者パワー7あるんで、もちろんその対象内なんですね。じゃあ2マナ、まあ、全部ひねって7マナ出しました、逃走者唱えました、2マナアンタップされました。その2マナで僕の手札に出て来てしまったそのコンボパーツの片割れを唱えることができてしまったわけですよあれ唱えられるコンボ決まっちゃうってなってごめんなさい勝ちますねっつって許可を取って無限コンボに入り勝ちました。この時重要なのが、さっき言った通り、その無限コンボ揃えるためって、まあ、ドローカード使ったりサーチカード使ったりっていうのを多用してからコンボをその揃えようって言ったと思うんですけど、使わなかったんですよね本当にそのドローカードなし、サーチもそれしてなくて、その3ターンの、まあ、4ターンかドローでまずコンボのその塊を引いちゃいましたよとで、そのターン7マナ全部ひねるんで、まあ言うてもこの次のターンだなって思ったんです。一回これ統率者着地させて、まあ言うても脅威がないようにだけは見せとこうって思ったら、終わってたんですよね2マナ埋めたんでああ終わっちゃったと思って、あでもそれがその2枚が揃うだけだと完全なコンボじゃないんですよ。それで無限に緑マナを生んで、その注ぎ先がないといけないんですね。その注ぎ先だけは最後にサーチしたんですけど、さすがにそう完全なそのあれではないんですけど、そのカードも最初から手札にあったんで、もうほぼ確定しちゃってたんですよね言っちゃえばっていうことで、ガチで4ターンでコンボが決まり、本当に始めたてっていう人の前で4ターンでゲームを終わらせるっていう大変なことをねしてしまいましたよと。さすがに、まあ、その日デッキ2つ持ってたんで、デッキパワーとしてこれはダメだっつってすぐにデッキ変えて別のデッキにしたところ、もう一人の、中級者ぐらいのやつにボコボコにされるっていう、まあ、そいつもコンボデッキ、まあ、コンボデッキではなかったが、その時コンボでやられたわけじゃないんですけど、やっぱり判断一つでね、どうしようもなくなるようなデッキではあったんで、 まあそこに暴行されましたよっていう、そういう話です。まあとにもかくにもね、あのデッキパワーの層、これは結構統率界隈では言われることではあるんですけど、デッキパワーが違いすぎるとやっぱ面白くないんですよね。例えば本当に僕が使ったデッキって、まあもちろん主観客観で結構認識はずれるんですけど、まあ10段階で言うなら限りなく8に近い7なんですよ、多分、おそらく、メイビー、7.5 ぐらい言ってもいいかなって個人的には思ってるんですけど、まあそれがやっぱ始めたてぐらいでデッキレベル2とか3とか、いやまあ見てる限りそんな低くもないんですけど、5とか6はあんのかな、まあわかんないですよ、もちろん。まあ5とかのデッキで戦うと、まあそりゃ高い方が勝ちやすくはあるよねっていう、もちろん絶対に勝てるとは言わないんですけどね、それでももう2人とか1人とかでから妨害を受けること絶対あるんで、そう、それはね、どうしようもない差ではあるんですけど、なんで申し訳ねえっていう思いながら、まあ今度はねちゃんと別のデッキを当ててあげようかなという思った、そんな次第でありました。まあまあまあ、ただですよ、申し訳ねえとは思いつつも、本当にそれってそのデッキでやりたいことの全てではあったんですよ。恐ろしく気持ちよかったですもちろんね申し訳ねえと思いつつ、マジでデッキの理想の動きをしたんで、その点は気持ちよかったですっていうのだけは言っておきますっていうね、ちょっとした相反する気持ちがあった、統率会への、楽しいお話でした。以上、雑談前半でした。遠藤ひろむのボイスダイアリー、後半は久しぶりにカードの紹介をねしていきたいと思います。割と最近っていうか、今までやってたのって、まあ、これから使ってみようかなっていうカードが多かったんですけど、実際に使ったことほとんどないんですよ、実は今まで紹介したカード実はまだ使ってないんですよね。ウィンターだとかカラミティだとか、なんならカラミティ持ってないしね。そう、ウィンターは持ってるんですけど、カラミティ実は持ってないっていう、箱見た時に当たんなかったんですよね。なんでこれからね、ちょっとパック抜いていこうかなと思ってるんですけど、まあそんなことは関係なく、今回に関してはちゃんと使って、あ、こいついいなって思った、レジェンドクリーチャー、まあしかも統率者に指定してるやつを紹介していこうと思います。これはちゃんと実績ありです、僕が使った今回紹介するのはですね、悪名高い残虐爪という、クリーチャーです。ブルームバロンに出た新ワレアのクリーチャーですね。赤黒1マナ、まあ、5下3マナで3-3、威迫という能力を持っていて、2体以上のクリーチャーでなければブロックできないです。1体だけだとこいつをブロックできない、そういう能力を持っています。でさらに、まあそれに関連したっていうわけじゃないんですけど、能力がもう1個あって、こいつがプレイヤー1人に戦闘ダメージを与えるたび、土地じゃないカード1枚が追放されるまで、ライブラリーの一番上から1枚ずつめくっていって、で、その土地じゃないカード、めくれた土地じゃないカードを、マナコストを払うのではなく、カード1枚を手札から捨てて唱えても良いという能力を持っています。じゃあ、まあ、詳しく説明していきましょう。こいつがまず、まあ、紹介読みも解けてます。殴りました、1体じゃブロックできないですよと。なんで最低でもその、まあ、統率者ってだいたい相手が3人ぐらいいると思うので、まあ、クリーチャーが1体とか0体のところに殴りました、3点与えます、プレイヤーにダメージ与えました。そしたら、デッキを、まあ、1枚ずつぐるーってめくってって、土地じゃないカード、これはもう本当に土地じゃないければ何でもいいのでを、めくっていきます。じゃあそれがめくれました、どんなにマナコストが高かろうとハンド1枚切るとそれ唱えられるんですよっていう能力です。なのでこれはあくまで僕のデッキの構築なんですけど、軽いカードも当然入ってるんですが、一部の軽いカードを除いてはもう激重カードばっかり入ってます5マナ以上6マナ以上かなとかから、まあやっぱ高コスト帯かなって言われると思うんですけど、まあそれが3マナでこいつポンって着地させて、戦闘ダメージ通るたびに誘発させられてどんどん唱えられるならまあ使うよねっていうでこいつ使ってていいところが、本当に高コストに寄せるだけでいいんですよ。これスタンダードで使うとまずこいつを引かなきゃいけないんで、ちょっと難しいんですけど、デッキ構築が 統率者で使う時ってこいつが必ず統率領域から絶対に唱えられるのでいつでも呼び出せるようなもんなので、なんでデッキの中身をもういくら重くしようがもう関係ねえんですよ。まあ土地だけだと死ぬんですけど土地だけにしたりすると死ぬんですけど、そう、それがすごい偉いなって思ってて、で、じゃあ手札に来ちゃった重いカードはどうすんのって思うじゃないですか。手札から切りゃいいんですよ。なんでデッキいくら重くしてもいいんです。でめくれたカードはそのまま唱えればいいし、で手札に来ちゃったドロー、通常ドローとかしたり、あとまあ軽いドローカードももちろん入ってて、そうしないと手札枯渇するんでそうなくなっちゃうんです。ぐパンパンになっちゃう、カツカツになっちゃうんで、軽いドローカードとかも入れてるんですけど、そのドローカードとかで引いてしまった重いカードは捨ててしまえばいいっていう、結構一体で完結してるやつだなと思っています。まあ入れるときにおすすめなのはやっぱりエルドラジタイタンですかね。とか、あとそう、こいつ威迫って能力持ってるんですけど、言っても2体とか並ばれてるとさすがにブロックされちゃうんですよ。それを、回避するためにブロックされなくする、もう威迫とか関係なくブロックもそもそもさせないようにするっていう、ささやき絹の街灯っていう装備品があったりだとか、これ装備してると武装ブロックされなくなるんで、プラス被覆っていう能力も付与するんで対象にもならなくなるんですよね。っていうのがまず強いし、まあ、あとはね、それこそ、ファウンデーション、新しい一番新しいパックですけどから7つの死の主婦っていうのがいて、先制攻撃警戒威迫トランプル到達反攻5砲7点ライフ、何言ってるか分かんないと思いますけどこれ7マナで7マナのクリーチャーなんで結構で無色でもあるんでどんなデッキにも入るで、やっぱこういう踏み倒しの系があるデッキだと強いと思いますし、まあ、エルドラージュの中からは絶え間ない気が裏もぐとか、あとはそう2段攻撃付与するっていうのがちょっと相性いいので、僕は凶暴な打撃っていうのを入れたりだとか、あれエンバレスの保険でしたっけな、まあそういった感じのを入れたり、あとはですね、なんか面白いのあるかな、9マナのカードがありますね、コジレックの職工こいつを唱えると墓地からクリーチャー1体リアニメイドできるって書いてあります。で滅殺にっていう能力もあるんで、まあまあまあ面白いカードかなっていうのとか、7マナか、これは金脈発見とか、9マナありますね、闇の領域の流星とか、これね全体全ての墓地からクリーチャーを全部僕の場にボンって出すっていうカード、そうこれあると手札からクリーチャーを切った場合にはなるんですけど、そう手札にクリーチャー固まってて残虐爪でポンって落とします、それがこいつでリアニメイトされますっていうコンボもできるとかね、まあとにかくいろんなそういう高コスト帯のカードとか、まあ守り兼ブロックされないようにするでこいつの攻撃を通しやすくするっていうカードなんかを入れておくといい感じにまとまるんじゃないかと思っているのが僕の主観です。もちろんこれね本当に統率者って人それぞれによってデッキ構築って無限にあるので、その人それぞれのデッキ構築があると思うんで、これはあくまで僕の例というかで、とにかく重いカードもロマンのある重いカードをバチコリ入れていく、でそいつらはどんどん手札から切っちゃってデッキから唱えられる新しいその高コストのカードに変えちゃうっていう戦法が取れる非常にいいデッキにまとまったなと思っている。で今後ねそれこそそのパックとか向いたりして高コストのカードが出たら、あじゃあこれ入れようってなったりもできるし、まあ一応家にある今までに当てたカードの高コストのカードなんかも割とあさりはしたので、まあこれ以上出てくることはないだろうっていうぐらいあさりはしたので、そういった過去のね高コストのカードなんかも、例えばショップ行ってストレージ漁ったりとかして、おやっべこいつマナコスト高すぎて使えねえみたいなカードなんかも使いやすくなる、そんなカードだなって思ってるので、そんなジェネラルだなと思ってるので、まあこれからもねちょっと使い倒していこうかなと、で飽きた時には別のデッキに変えるっていうことはやっていくのかもなって思うんですけど、まあ結構長く遊べそうなデッキだなとも思っているので、でしかもまあ本当にそのいろんな大味なねカード、いろんなでもないかな、そう赤黒しか入れられないんでいろんなとは言えないんですけど、3色以上のカードとか入らないし、なんでその点は注意が必要なんですけど、まあ一つのデメリットではあるんですが、赤黒、まああと無色のみで限定すればその高コスト帯のカードをもう嫌おうなく詰めるので、そんな感じのデッキにできたら、まあ、楽しい統率者になるんじゃないかなと思う、そんなジェネラルになっております。興味を持っていただけたらですね 残虐爪はねそんなにはしないはず。僕はパックから出したんで関係ないんですけど、400、500円ぐらいで買えるのかな、もしかしたら。ちょっとあんまり相場はさすがに覚えてないんですけど、まあそんなにしないはず。1000円とかはさすがにしないはずの、統率者に、まあお手頃かと言われるとちょっと高めかなぐらい、本当にちょっと言うてもちょっとぐらいな統率者じゃないかなと思いますので、ぜひね興味を持っていただけたら使ってみていただいて、まあ、まず統率者をやってるのかどうかからなんですけどまずはね、まずはそこからなんですけど、ただ調べていただいたり、デッキを作ってみていただいたり、僕はこんなカード入れてますみたいなのがあればね、メールなどで教えていただけたらと思います。以上、後半は悪名高い残虐爪の紹介でした。遠藤博文のボイスデアリー、そろそろお別れの時間になってまいりました。この番組ではお便りを募集しています。ラジキャスネットのメール送信フォーム、X、そしてマシュマロまでお願いします。質問や感想、トークのリクエストなど何でも OK です。たくさんのお便りお待ちしていますという感じで、いやー統率もね、実はもう一個組みてえなって思ってるデッキがあるんですけど、ちょっとまだ形にできてないのでね、それはまあ次回その統率やろうかって言ってる日には持っていけないかなとも思ってるんですけども、まあまあまあおいおいね作っていきたいななんて思ったりで、それで今色は赤単にしようかなって思ってるんですけど、ジェネラルそのものを変えようかどうかで若干悩んでて、そう一応仮で、あこいつリーダーにしたらまあまあいいかなって思ってるリーダーがいるんですけど、ただそのパック向いてる中でこっち当たったらこれでもいいなっていうカラミティの話なんですけどさっき言ったすっげー前にサンダージャンクションの時のカードなんで、いつだ紹介したの、でも結構前ですね、もう本当にだいぶ前に言った早かける豪華カラミティっていうね、だいぶ活かしたクリーチャーがいるんですけど、あれ伝説のクリーチャーなんで、そう統率者指定できるんですよ。もしね赤タン組むならそっちかなってちょっと思いながら、まあまあどうしようかなっていうところですね今のところ。いやあいつもね楽しいことできるんですよね実は。まあそれスタンは無理か、まあパイオニアとかかな、でもできるコンボではあるんですけど、そうそう、それがねちょっとやってみたいなと思いながら、ちょっとまだ できそうにねえかなって思ってるんで、てかなんならそうカラミティはまだ持ってないので、まあいつかパック向いてね当てようかなとは思ってるんですけど、まあそれまではねちょっと裏ブラスクを考えてみようかなって思ったら、若干効果勘違いしたんですよね。ウラブラスクっていう、機械兵団の進軍かなで出てきたカードがありまして、もともとウラブラスクってキャラクターはいて3回目のカード化なんですけど、その3枚目のカードが、インスタント化操作に唱えると、対戦相手1人を対象にして1点与えて赤マナを1マナ生むっていう能力なんですよ。全体だと思ってたんですよね、各対戦相手かと思ったら1体にしか飛ばなかった、1人しか飛ばなかったんで、やーべえちょっとこれ火力効率弱えかってなってまあ裏面なんかもあるんでね、それでコントロールしていくのちょっと楽しいかなとも思ったんですけど、まあちょっと形になるかどうかはまだ分かんないっていう話ですね。まあ本当に伝説のクリーチャーを見るとね、無限にデッキ構築案が出てきてしまうんで、それがねコマンダー界のコマンダーをやってる人たちの、まあ、差がではあるんですけど、ちょっとその中からね厳選して、まあもちろんカード資産というか、それは僕の中では限ってるというか、まあもちろんその無限に買おうと思えばショップ行ってね買っちゃっていいんですけど、あんまりなんだろう、僕の本当に心情、僕だけがやってるようなあれなんですけど、割とパックから出たカードしか使いたくないんですよね、なんとなく。それ以上買い足したくないというかわざわざ買い足してまで、そのなんだろう、それこそその飽きたら崩すかもしれないってなると、どこにでも入るような汎用パーツとかじゃないとなんか買う気になれないんですよねっていうのがあるんで、まあこれからもそれはちょっと僕の中だけで通していこうと思うし、これ別に他人に押し付けるわけじゃないんですけど、そうそう、それをやっていこうかなと思ってるので、まあ絡みてもパックから出したいなと思ってますし、まあそれが出ないうちはね最悪まだ組まなくてもいいかなと思ってはいるんですけども、そんな感じのね、これからもやっていきたいなと思います。まあ統率の回にはね、まだ一応その 最近強化して使ってないなと思ってるのもあるので、それなんかをね持ち込んで、まあデッキのもう一個もちょっと無限コンボが一個搭載されてるんですけどあれ抜こっかな、どうしようかな、ちょっと悩んでるところですねっていう感じでね、まあ、あの楽しくやっていこうとも思いますし、実を言うとちょっとこれからねウルトラマンカードゲームも割と本腰入れるかもしれない可能性が出てきてとか、あの遊戯王もねちょっと未だに買っておいて全然まだ試してないっていうデッキもあるので、マジでねカードゲーム熱がちょっとやべえ、ま、なんか結構最近の中ではあの久々に燃え上がってきてるなっていうところではあるので、まあ、一個一個ね全部楽しんでいきたいなと思いますということで今回はここまでといたしましょう。遠藤ひろむのボイスダイアリー、ここまでのお相手は遠藤ひろむでした。次のページもお楽しみに。